He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD3 題目ダニエル11章の研究1話金城重弘
皆さんダニエル書11章の研究というシラバス持っていると思いますね。僕はかつてないほどもう真剣になろうと思っています。もう時は皆さん非常に短いですよ。本当に予言を学ぶならば、今までのような我々の計画の仕方、結婚して子供を育ててね、そしてどこの学校に行ってどうやってという我々の計画を急速に変えなくちゃいけない時が今非常に迫っております。しかし神の民はね、時を知る民だはずだけれども知らないのがほとんど。そして時に関する研究をするとみんな尻込みする、危険視する、不思議な現象が我々にの教会にあるんです。このダニエル書の11章の研究に関してはね、このいろんな本を読んでみましたけれども難解なところです。そして確かに今研究がなされているけれども、まだ完全に一致しているところはないけれども、だんだん分かってきているんです、ね。この村上先生がね、ダニエル書講義この本を書きました。この11章になると難解だ難解だという言葉が何回も出てきます。しかしね、あの村上先生は非常にいい流れをつかんでいらっしゃるんです。そして今ダニエル書黙示録 の説明書の中にはアドベンティってね、藤森剛さんが出された本、賛成できないところもあるけども、時々今私が研究しているところに非常にいい示唆を与えているところがあるんです。だからできればね、歴史的なこともよく書いてますので、買って読むといいと思います。これはブレンズミドが書いたダニエル書10章から12章までの解説です。しかし今では異なった解釈がなされてきて、もっとはっきりしてきました。これはマービン・マックスウェル先生って数年前にね、アンデルス大学の先生であられましたが、非常にいい本です。で、ところが今週我々が勉強しようとしているダニエル書の40節以降は一切解説していない。しかしダニエル書12章のね、終わりの3つのタイムラインが出てきますね。1260日と1290日と1335日、あのことは我々の教会はもう過去に起こったことだというのが一般的に解釈されている。ところが最近の研究はこれは未来のことだということ、デリーさんもファーラー先生もそれからムニーラさんも言っていた。未来の予言だということ、そしてマックスウェル先生もそう言っておいて、いつ1260日が始まるか終わるか、1290日、1335日わからないと書き終えているんです。これはファーラー先生のダニエル書8章から12章の研究です。で、後半に11章の研究があるんですね。非常にいい示唆が与えられています。これはカナダの、ポーチという人が書いた女性ですが、この女性ですが非常に細かい研究をしております。この人も ベリーさんと全く一致して、あのダニエル書の12章の3年半のあの期間、これは未来のことにとっているんですね。非常に絵もあって、あの分かりやすい。しかしいろいろと調べてみて、だんだんとダニエル11章がね、分かってきました。難解なところだといってね、いつまでも難しいところでダニエル書11章は終わると思いますか？皆さん完全に理解しないでイエス様を迎えるとも、大いなる悩みに入るとも、必ず完全に理解される時が来るんです。そして今理解され始めている、解読がなされているということは本当にありがたいことです。ダニエル書の12章の40節に、この書、この言葉を終わりの時まで秘しておきなさい、あるいは封じておきなさい、終わりの時になると知識が増すでしょうと言われている。我々は今までね、終わりの時になったら知識が増す、自然科学のことを、いろんなコンピューターのことやれ、いろんな工芸のことを、いろんな知識が終わりの時に増すであろう。医学に関しても本当に驚くべきことが あれですね、知識の増加を見ますね、天文学にしても。けれども我々の教会はね、予言の知識に進歩してないという情けない状態を今見ます。ここでダニエル書12章で言っている終わりの時に知識が増すでしょうというのは、やれ天文が医学の知識、やれ自然科学の知識が増すということを言っているのではない。予言の知識、時に関する知識が増す点です。そしてその時が本当に今来つつあるということはありがたいことですね。あの12章の実節、多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は、なんて書いてある？悟ると書いてある。終わりの時代に二種類しかいませんよ。二種類しか。我々の教会にも二種類しかいません。悪いことと、自分はそんな悪人じゃない、イエス様を信じて偽人だと思っているって人がいると思いますがね。悪いものと、それから賢いもの、二種類しかいない。十人のお供もそうですね。二種類しかいない。賢いものでないと悪いものに入ってしまう。そして神様が啓示しようとしておられる終わりの時の特別な現代の真理に植え替わき知ろうとしなければ悪いものに入るんです。我々はダニエル書の2章の予言よく分かっています。ダニエル書7章の予言のこともよく分かっています。ダニエル書8章の予言もかなり分かっている。ダニエル書11章から12章にかけての4番目の予言があまり研究されていないんです。難しいから。けれども今さっき言ったように、だんだん夜明けのように、そしてそのだんだん日が高く昇って真昼のような状態に今なろうとしているという時に、我々は研究する人たちは他の人にも与え、また悟った人は他の人にも与えるというふうにやっていかなければならない時に住んでいます。シラバスの3ページ、シラバスの3ページですね。エレン・G・ホワイトの預言者の引用文を見てみましょう。世界は戦争の精神で沸き立っている。そうですね。オバマ大統領はね、核兵器削減しようと言ってノーベル賞もらったよ。言うだけで不思議なことが起こってるね。核兵器はどんどん作られつつあって、今戦争の噂で沸き立っている。今中国がすごいね。中国、北朝鮮の あの軍事力の堅持、ね、そしてもう中国はね、もう経済的にも日本を抜いて第二の経済力を持つ国になっている。そしてある評論家はね、アメリカを抜いて次の覇権国はアメリカじゃなくて中国であろうと言っている人たちもいます。しかし聖書の予言によると、アメリカがやっぱり最後まで第一帝国として進むんです。今確かにね、もうアメリカは非常に危機的な状態に下っているけれども、聖書の予言では主イエスの炎で滅ぼされるまでアメリカ合衆国と世界で一番小さいバチカンは同盟国で行くんです。そして新世界秩序を作るのにアメリカ第一帝国の力が用いられるということが黙示録13章の予言でしょ。だから世の中で起こっていることで我々は将来読むことができない。聖書の予言に何と書いてあるか。アメリカは弱くなっているようだけれども、新世界秩序のためにどんなことをするかわからないですよ。大変化、チェンジが起こるに違いない。あるいは新しい通貨もできているそうです。新しい通貨ができたならば、一番国債を持っている中国はペシャンコになるんだ。みんなご噂になるよ。日本も国債たくさん持ってる。ごめんなさい、アメリカの国債ね。どんな変化が待ってるか分かりません。そう、世界は戦争の精神で沸き立っている。ダニエル書11章の予言はほとんど完全な成就を見ている。まもなくこの予言に告げられている苦難の光景が起こるであろう。我々のこれからの先はね、大いなる悩み、苦難が待ってる。その兆候が見えています。ドルは81円円高になってる。81円だよ。かつて360円だった。そして年金どうなるかわからないよ。大変な危機が待ってる。苦難の光景が起こるであろう。この予言の成就した多くの歴史はまた繰り返される。だからダニエル書11章のね、予言と歴史を学ぶことは大事なんです。30節にある勢力が述べられているが、彼は脅かされて帰り、聖なる契約に対して憤り、ことを行うでしょう。彼は帰っていって、聖なる契約を捨てる者を顧み、用いるでしょう。そして31節から36節をエレン・ホワイトは引用している。これらの言葉に引用されている似たような光景が起こるであろう。だから31節から36節までのことを理解しないといけない。似たようなこと。サタンは神を恐れない者たちの心を支配しようと急いでいる証拠を見ている。すべての者はこの書の予言を読み、理解しようではないか。なぜなら我々はまさに12章1節から4節に語られている時に入ろうとしているからである。サタンは急いでいるという言葉がありましたね。サタンは急いでいる。荒らす憎むべき者が立つのを見たならば、日曜休業令が米国に立つのを見たならば、サタンが全勢力をかけて働く時が来たことを知れとエレン・G・ホワイトは言ってる。前途の危機に書いてますね。その同時によ、同時に神様が働く時が来たとも言ってる。神様今働いていらっしゃるよ。けれどもね、神様の立法から離れているので、我々の教会に著しく働いていません。日本だけじゃないです。詩編の119編の126編、彼らはあなたの掟を破りました。今は主の働かれる時です。そう、神の十戒第四条が法律でもって踏みにじられた時、憲法が変えられる時、それから神様も働かれる時、聖書の予言では定められた終わりの時と書いてある。ハバク書2章に定められた終わりの時、この定められた短期間にね、だいたいこれね、結論から言うと約3年半、 短期間に何十年何百年で成し得なかったことを神様ご自身でなさる。そしてホワイト夫人は働き人をあっと驚かせる方法で終わり、御業を終わるそうですよ。ローマ書に義をもって速やかに終わると書いてあるね。119-126、義をもって速やかに終わるというのはね、私たちの教会がキリストの義をもって武装したとき、聖霊に満たされた、後の雨によって満たされたときに、印と奇跡と不思議と癒しがなされる。やがてその時がね、もう来るんです。今はね、西洋医学でも自然療法でもなかなかうまくいかない生みの苦しみをしてますが、けれども初代教会のように奇跡、不思議、印、癒しがなされて短期間に働きは終わる。ダニエル書12章を見るとね、さっき読んだところは働きを完成する人たちは多くの者は自分を清め自分を白くしかつ練られるでしょう。これは宗教改革時代と同じ言葉を繰り返していますが、最後の働きを完成するのは全く清められた者たち、そして自分を白くした者たち、聖女の清め、あらゆる罪不義から全く清められて、我らの主イエスの死聖女における最後の贖いという祝福を受けた者たちが後の雨でもって働きを完成する。そうしたらね、自然療法にも効果が現れるんです。神ご自身が盲人を泥をつけて、泥には何のいさおしもないよ、いさおしもないけれども、神様の癒しの力が働くときに奇跡が起こるんです。我々そういう信仰が欲しいですね、その時に入ろうとしている。2番、我々が生存している時代は厳粛にして重大である。神の御霊は徐々にではあるが確実に地から取り去られつつある。神の恩恵をあざける者たちの上に災害や刑罰が下っている。戒律の災害、社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それらは最大の希望を持った事件が近づいていることを予告している。最大の希望を持った事件がこれから起こるんです。日曜休業令が経ったら災害の季節に入る。我々は時々見せられました、スマトラの津波、インド洋の津波、あれで軸が少し変わったらしいですよ、地球の軸が。で、チリの大地震がありました、この間。それでもまた380何分の秒とか言ってね、今覚えてないけども、軸が変えられた。だから我々のこの地球上の気象はおかしいんです。異常気象。そして社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。悪天使たちは勢力を結集して陣地を固めている。神の民は陣地を固めているだろうか。あるいはペリシト人が、ローマ法教がものすごい勢いでね、勢力を増しているときに、恐れおののいて、ローマカトリックのことを言わない、ローマカトリックの陰謀を暴露しない、ね、あんまりカトリックのことを言わない。実際ね、今多宗教を批判するならばヘイトローと言ってね、多宗教を非難したって法律で裁かれるよ。だけど大総統を見ると、そんなこと恐れず、バビロンの罪を暴露する聖霊に満たされた人たちが出現すると書いてある。最後の大危機のために強化されつつある。まもなくこの世界に大変化が起ころうとしているが、最後の運動は急速なものとなるであろう。ホワイト夫人はね、一旦後の雨が下ると働き人 と驚かせる方法で働きは終わるそうですよ。そして何委員会何委員会、そんなの一切いらない。神ご自身が手綱を取っておられるかのように最後の働きは完成するんです。天国の秩序をもって規則正しく働きが完成していくんですね。で、聖書のあちらこちらに世の終わりの印のことを書いてますね。マタイ24章、ルカ21章、マルコ13章、そしてテモテ第2、3章、終わりの時には苦難の時代が来る。でね、あれ一つ一つ、一つ一つ研究の課題になりますが、最初のね、印は欺瞞だよ、欺瞞。人に騙されないようにしなさいって。この世界の人々を騙されているのが、大掛かりな欺瞞が今たくさん出てるよ。もちろん進化論ね、進化論、そして霊魂不滅、霊魂との交わりね、これに霊魂不滅、そしてもう一つはね、ローマカトリックはキリスト教だって、平和の君ローマ法王がこの世界を平和する、大きな欺瞞ですね。もう世界の人々はキリスト教というとカトリック教会、ローマ法があの中東問題を解決する鍵を握ってると思ってんだ。一時そうするかもしれませんよ。麗しい地に向かって行くと言われてるからね。そう、戦争のこと、戦争と戦争の噂だけどね、一番大きな印というかな、身近にある印はね、神の民の中にいる。どんな印？エゼキエル書の12章に書いてある。エゼキエル書の12章。ああ、日は伸びた。ね。日は伸びた。もう時は来ない。これがイスラエルのことわざとなる。また、何章でしたかね、あれは。主人の帰りは遅いと心の内に思う。ね。あんまり再臨が伸びたんで、日曜休業礼、大いなる悩み、そしてキリストの再臨が非常に近いとも思わなくなった。昔は敏感でしたよ、何かが起こると世の終わりの印と言ったの。ところが、ああまたか、ああまたか、主人の帰りは遅い、日は伸びた、これは大きな印であるんです。この間僕、指導者の一人と会ったらね、日曜休業令、日曜休業令というけどね、日曜休業令ということはね、証の文にほとんどあまり使われてない。大総統にさえね、本当にわずかしいが使われてない。日曜休業令という言葉そのものはね、コンピューターで調べたら少ないけれども、日曜休業令を指し示す事件だということが明らかにわかる予言がたくさんある。日曜休業令はサタンがもう最終的に奥の手を伸ばして、ね、爪を出して最後に先民をも惑わすため、先民を滅ぼそうとしてやってくる大事件であるんだが、我々にとってはね、神様の働く時であり、そして後の雨が降るんです。後の雨は今降っていませんよ。ある指導者がこう言った、僕に、証の文にね、後の雨降ってると書いてある。どこに書いてあるんですか？ラタレニズポーリンと書いてあるって。見たら書いてあるよ。ラタレニズポーリンって。それはね、ジーザスイズカミングと同じ形式で使ってる。ジーザスイズカミングって言って、イエス様は来たりつつある、もうイエス様おいでになってるという訳さない。ね、イエス様、間もなくおいでになるという意味であって、ラタレニーズフォーリングというのは後の雨が間もなくやってくるという訳し方をしなくちゃいけない。後の雨はこの教会が徹底的に振るわれて、あと清められた教会に降り注がれるんです。徹底的な振るい。どんな振るいが起こるんですか？皆さん、もうね、我々しっかり預言者の言葉に類していなければならない。第三天使の使命を信じると告白する 大部分のものが、あるいは多くのものがと書いてある。聞きたくない言葉だね。信仰を捨てて、あるいは立場を捨てるというのはね、もうセブンステアドベンチという立場を捨てるんです。どれくらいの人数が、多くのものがと日本語で訳してるけどね、英文では大部分がと訳してる。厳粛ですね。今皆さん、我々ね、メガチャーチとかセレブレーションとかそんなことやってる時期じゃないんです。この間また指導者が僕にね、メガチャーチがなんで悪いんですかって言った。メガチャーチ行って指導を受けて、リーダーシップのトレーニングを受けて、そしてアメリカではね、いい働きをしている牧師たちがいるって。メガチャーチは神様のプログラムではない。新世界総会の総理も言ってるんでしょう。安息日、安息日、新約聖書に安息日を守れてどこにも書いてないよ。ね。書いてない。けれども、安息日を守れという言葉はないけれども、他の表現ではっきりと書いてある。教会内の印を見ると、牧師たちは、セレブレーションで歌や踊りなんてやってる時代じゃない。言える人に何度書いてますか？祭司たちは、牢と祭壇との間で泣いて言えて。泣いて何て言うんですか？あなたの民を笑い草にさせないでくださいって。あなたの皆をもって唱えられているエルサレム、セブンスデーアドベンチスト。特別な目的が与えられた。特別な教会でしょ。どうして今頃他のキリスト教会の仲間だ仲間だなんて言うんですか。皆さん、主の口から預言者に語られた言葉、それにしっかり留意してください。生き残ろうとするならば、今これ皆さんと一緒にこの特にダニエル書の11章の40節から研究しますが、40節からこれを読んでみましょう、okay？ はい、一緒に40節から12章の3節までね、はい。終わりの時になって、南の王は彼と戦います。北の王は戦車と騎兵と多くの船を持って、つむじ風のように彼を攻め、国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。彼はまた麗しい国に入ります。また彼によって多くのものが滅ぼされます。しかしエドム、モアブ、アンモン、ビトラのうちの主なものは彼の手から救われましょう。彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も逃れません。彼は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、リビア人、エチアピオ人は彼の後に従います。しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと大いなる怒りを持って出て行きます。40節から30節まで、40節から43節まではね、北の王、ローマ法王教が、ね、新世界を作ることを予言している。ところが44節、しかして打ち消して、彼、北の王、誰でした？ローマ、カトリック教会のローマ法を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りを持って出て行きます。黙示録の12章の17節と同じだ。大いなる怒りを持って出て行く。ここからね、さあ、今までやれアルカイダ、やれ、ね、イスラムとの戦い、イスラム教徒の戦いをね、我々学びますが、そのイスラムとカトリック、あるいは米国との西側とのね、戦いが、激烈な戦いがね、今度は我々に向けられるんです。しかし東と北からの知らせというのは、ローマカトリックを驚かせて怒らせるんだから、これはね、神様からのプログラムに違いない。でしょ？今までね、ああ、世界はやっと一つになった。もうみんな、この地上のあらゆる勢力、組織、ね、秘密結社も、 みんな喜んで、政治家の指導者たちも。ところがローマ法を驚かせて怒らせる事件が44節から書いてある、はい、45節から、彼は海と麗しい星山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。しかし彼はついにその終わりに至り、彼を助けるものはないでしょう。ローマ法教と東と北からの知らせを持つ、これは誰だと思いますか。え、誰だろう。ローマ法を驚かす、怒らせる14万4千だね。最後の残りのため、そう。だから44章で、しかしと言って、ローマ法に、法教に対決する勢力が書いてるかと思ったら、45節にまたしかしが使ってる。しかし、ここで勝ち負けが分かる。誰が勝つんですか、最後の戦いで。え？ね、14万4千。彼、北の方はついにその終わりに至り、彼を助ける者はないでしょう。ということはね、全世界の政治家、あらゆる勢力、秘密結社、もうあらゆる組織はね、全部、国々はローマ法王を助けるという意味です。ところがこの最後はね、助ける者は誰一人もいなくなる。じゃあ誰が勝ってるんですか。14万4千が勝つんです。12章の一節、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。この時、これがテーマです。あなたの民は救われます、いつか。これ、あの証の文は随分詳しく説明します。すなわち、あの書に名を記された者は皆救われます。そして二節一緒に、また地の塵の中に眠っている者のうち多くの者は目を覚ますでしょう。そのうちの永遠の命に至る者もあり、また恥と限りなく恥辱を受ける者もあるでしょう。目を覚ます、塵の中から復活、うん、そして賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょう。さあ、終わりの時に皆さん来てるだろうか。40節から言っている終わりの時はまだ来ない。これ後で勉強しますが、1798年ローマ法が致命的な傷を受けた時からね、終わりの時という呼び方もあります。大草図に書いてあります。しかしここで言っている終わりの時はね、これからのもう最終的な決戦、最後のいよいよ定められた終わりの時のことを言ってるんですね。でね、この終わりの時にどんなことが起こるかというと、少し動画をお見せします。これ動画じゃないんだ。じゃあね、あのね動画から見せよう。米国における、はい、それね、はい、今アメリカでどういうことが起こってるか、ね、もう2001年9月11日に何が起こったかご存知ね。ね、あのニューヨークのゼロ番地、世界、なんだ、貿易センターがね、爆破されて世界の人々を戦慄させた。そして今どんなことが起こっているかというと、イスラムがね、ものすごい勢いでアメリカに増えているんです。イスラム人口が、カトリックもそうだと思った、僕はカトリックにしか目を向けてなかったんだが、イスラムパワーがものすごい勢い、アメリカばかりでなくてね、ヨーロッパ、中国、ロシア、ものすごい勢いで、ローマカトリックも本部も発表しました。で、いろんな新聞でも、有名な新聞で発表されて、ついにイスラム人口がローマカトリックを上回ったと。ものすごい今戦いが展開されようとしている。今 戦いがすでにもう始まっていると言ってもいいでしょう。しかし日曜休業令の時にね、まあ、ファウラー先生は日曜休業令が経ったら南の王イスラムパワーが北の王に挑戦する、戦いを挑んでくるという言葉が成就するというんですね。ちょっと見てみましょう。ある？
テロで崩壊した世界貿易センタービル跡地グラウンドゼロのそばで行われた追悼式典では、犠牲者全員の名前が読み上げられ、遺族らが冥福を祈った。
All right, until you get here. Then it comes back.
Hello. Very sad. Very sad and very, I just want peace.
また、同じくテロの標的となった国防総省の式典では、オバマ大統領がこう訴えた。
As Americans, we are not and never will be at war with Islam. It was not a religion that attacked us that September day.
アメリカの世論調査では、イスラム教について好意的に思わないと答えた人が、今月ついに 49% と過去最悪を記録した。結局中止が表明されたが、フロリダ州の小さなキリスト教会の牧師が、追悼の日にイスラム教の聖典コーランを焼くように呼びかける騒ぎも起きた。そしてグラウンドゼロの横では、
モスク建設賛成派のデモが始まりました。参加者は1ヶ月前のデモの数倍、1000人以上に上っています。
イスラム団体が進めているグラウンドゼロ近くのモスクの建設問題をめぐり、賛成派、反対派双方が大規模なデモを行った。この騒動に遺族からは憤りの声も上がった。
Because those are other emotions, and right now I just want to remember my sister and that day.
これまで静かに祈りを捧げる日だった9月11日。しかし、今年は怒りや対立が浮き彫りとなった。
Does this befit Allah Tabaraka wa Ta'ala? No. So this gives you what Prophet Muhammad told the humanity about their creator, that the creator does not resemble the creation. The one who made this table is not a table. The one who made this stage is not a stage. The one who created everything does not resemble it. Had been Allah resembling the creation, it would have been susceptible on Allah. What is susceptible on the
America Day.いわゆる自分たちが世界を支配するということでね、もうものすごいあれが始まってるんですね。反米運動が そして、まあ、今ちょっと結論からですけれども、北の王に向かって南の王が戦いを挑んでいる、ね、6万人も一度に収容できる、あれですよ、メッカです。6万人。こんなことないですよね。はい、次。ね、そして、これ、反米運動です。自由の女神が首縛り付けられている。我々が世界を支配するんだ。ね、そして、アメリカはアメリカで反イスラム運動です。はい、これも次。コーランを焼き捨てたという事件がありましたね。これはフロリダである牧師がやったんですが、ところが南部のテネシー州でもそれをやった牧師がいたんですね。ニューヨークの同時多発テロ事件の現場近くの路上では、市民数人がコーランを燃やしたり破ったりしたほか、 AP 通信によりますと、ワシントンのホワイトハウス前の広場でもキリスト教徒のグループがコーランの一部を破り 破る騒ぎが起こった。こうした一連の行為に対してアメリカ政府はこれまで公式な反応を示さず静観する姿勢を示しており、国内外のイスラム社会からの反発が強まることを避ける狙いがあるものとみられる。はい、次、こういうあちらこちらで起こってんですね、もうこういう反米運動が。はい、次、あちらこちらでね、はい、はい、次、いろんな団体があるんです。次、このものすごい、まるでバチカンの広場みたいにものすごい反米運動が展開されているんですね。そう、この人はこの国はイスラムの国になるんだと、アメリカ合衆国のこと。はい、次、この指導者も言ってますね、アメリカで第一の宗教になるんだと言ってるんですね。はい、イスラムは世界の正しい位置に、つくんだと言ってる。兄弟たちよ、戦う備えをせよ、死ぬ覚悟でいなさい、殺す覚悟でいなさい。これも指導者ですね。イスラム以外の宗教は神様はお認めにならない。もう小さい時から学校に行くよりもね、なんていうの、爆弾を持たせて敵を攻め込むということを教えるんですね。次、はい、次、預言者モハメッドが言ったように、我々は世界を支配するのだと。ニューヨークイスラムはアメリカに警告する。あなた方の運命の日は数えられているんだ。これ数だ、数えられている。はい、次、もうすぐ近いというんですね。はい、次、次、ところでね、アメリカの女性でイスラム教に改宗する人がだんだん多くなってきてる。次ね、すごいですね、6万人、サウジアラビアにあるメッカ。はい、次、かつて十字軍とイスラムの戦いが、十字軍とイスラムの戦いが10回 あったんですね。そう、イスラム教1回だけ負けた。あ、ごめんなさい、そう、1回だけイスラムは負けた。第1回十字軍で1回負けたけども、あとはみんなイスラムが勝ってるんです。次、はい、この人口を見るとね、この南の方、エジプト、メッカを中心にして南の方、ここがイスラム勢力ですが、だんだんだんだんこう黒く染まってる。ヨーロッパがイスラム化しつつあるんですね。これ南イスラム、そしてヨーロッパはキリスト教、特にカトリックだったんですが、これがだんだん塗り替えられようとしている。次、まあ、はい、次、まあ、これは有名な人たちの言葉です。世界を我々は制するんだと言ってるんですね。はい、次、ね、南の王、今結論言ってくる、南の王、地理的に昔から南の王というのはイスラムパワーね、そしてヨーロッパは北のキリスト世界のことです。そうしたら40節からの意味が分かります、ね、これ、このエジプト、そしてこの、ね、サウジアラビアからを中心にして、だんだんだんだんこう濃く色濃く染まってる。この一番黒いところはね、一番多いイスラムが多いところです。インドネシアも皆さん、この辺みんなイスラムですよ。この辺みんなイスラム。日本はというとね、20万人いるそうです。20万人のイスラム教信者のうちの5万人が日本人。まあ日本じゃまだ大したことがないように思われますが、この地図を覚えてください。北の王、南の王、はい、そしてこれ皆さんのプリントの調べさんの一番最後に書きましたが、この40節から南の王が北の王に戦いを挑んでくる、これが最終的なもう印ですね。 ところが北の方が勝つ、アメリカも勝つ、そして新世界秩序へと急いでいくんですね、はい、あ、そうそうそうそうそう。これ紹介します。40節からね、南の王は無神論権力、共産権力と解釈してた。ベリーさんもね、いろんな人そうでした。僕もそういうふうに言ってきたが、あのこの勢力を 見逃すわけにいかない。でなぜそうするかというとね、あそこはあの獣に目があったり口があったり角があったりで象徴が使ってない、象徴が使っていないときは時期通り解釈すべきだというんですね、うん、でこれ二通りの解釈を皆さんに紹介します。そうですね、あの 8ページ見てください。8ページ、あのね、11章の40節から45節の予言、難解なあの予言を理解するためには11章の1節から勉強していかなくちゃいけない。ただしたった4回しか研究する時がありませんから、あと皆さん大まかなことをあのシラバスに書いてるから、あの自分でなさって、そして大きな流れを学んでいきます。 8ページ見てください。11章のね、11章の予言はペルシャから始まるんですが、はっきり分かることはね、素人が読んでもはっきり分かることは、あの2節、11章の2節は分かります、ね、これはペルシャの王たちが3人起こって、そして4人は誰、そしてその次に起こるのは3節、一人の勇ましい王が、ギリシャの王が起こる。ペルシャの後はギリシャ、ギリシャを指揮してたのはアレキサンダー、ね、だからこれは分かります。なぜ分かるかというと、それもそうだし、ペルシャの次はギリシャだけれども、その後見るとね、この一人の勇ましい王アレキサンダーの国は4つに分かれると書いてある。4つに。だから、あ、これはアレキサンダー対応だということが分かるんですね。5節を見ると、5節からね、南の王と北の王という言葉が出てくる。だからこれ覚えていてください。南の王と北の王、ここから戦いが始まるんですね。で14節を見ると、村上先生も言っているんですが、14節以降からいろいろな解釈が起こる。そして20節見ると、20節の彼に代わって起こるものは租税を取り立てるという言葉があるから、ルカの2章の1節を見ると、これはシーザー・オーガスタスであるということがわかる。オーガスタス皇帝、あの時にルカの2章の1節を見るとね、予言が成就したんです。その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝オーグストから出たと書いてある。だから20節はシーザー・オーガスタスのことね。そしてそれ以降がまたいろいろな解釈に分かれていくんですね。問題は40節からです。これが我々がもうすぐ直面しようとしていることです。40節から45節まではね、エレン・ジー・ホワイト一切言っておられない。だから分からなくてもいいこと？違う。分かるように預言者エレン・ジー・ホワイトは示唆を与えている。これ後で紹介します。で、ここもはっきり分かる。40節から45節までは終わりの時に、全世界が北の王、ローマ法教に屈する時、彼を怒らせる事件が起こる。これは黙示録18章の1節に書いてある大いなる叫び、これわかる、ね、44節のしかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと大いなる怒りを持って出ていく。これが最後の戦いです。今はね、迫りつつある戦いとエレン・ジー・ホワイトは大総統に表現した。インペンディング・カンフレクト、迫りつつある戦い、最後の戦いというのは 日曜休業令が立って神の民の武装が出来上がったときに最後の戦い、ファイナルコンフリクトというんです。最後の戦い、短期間ですね。 そして12章の一節からはホワイト夫人がはっきり言ってらっしゃる。12章の一節、これもはっきりです。恩恵観の終了、その時ミカエルが立ち上がりますというのはね、ミカエルというのは誰ですか？イエス様です。ミカエル、ミカエルが立ち上がるというのはね、その前は座っていたということです。ダニエル書7章を見るとね、火の置いたる者のところに人の子がやってきて、そして審判の座につくんです。座るんです。座る、調査審判に座る。その働きが終わって立ち上がると、全人類の裁きは終わって、そして恩恵期間が終了するという今です。立ち上がるというのはね、それだから大聖堂を見ればよくわかる。そしてかつてないほどの大いなる悩みの時があるということも、あの大聖堂に書いてあるからわかる。そして3番の神の民が救出される、いつ救出されるかというと、天からもう絶対絶命のところまで神の民が追われていく、ね、迫害されて、セブンステイアドベンチスは皆殺しせよという命令が出る、死の法令が出るでしょ。そしたら絶対絶命の時に天から神の声が聞こえてくる、新しい契約が宣言される、キリストの再臨の日時はいつかということが発表されるんです。そして神の民が永久に救出され解放される。彼らの顔はモーセが山から降りてきた時のように輝くんだそうです。そして塵に伏していた者たちが復活する。そして賢い者たちは太陽のように輝いて永遠に渡ると、このね12章の一節以降はホワイト夫人ははっきりと言ってらっしゃる。言っていないのはね、ダニエル書の40節から45節まで一切言ってない。だけれども大いなる悩みの時、恩恵観の終了からね、前に起こることが順序よく起こるはずです。順序よく、これが今解明されつつあるんです。あの8ページの一番下見てみましょうね。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されていたように、我々にも将来のことが予言の中に、何て書いてますか？あんまりはっきりしない？はっきり示されてるとこれ言ってる。恩恵期間の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている、ね、現在までに起こるべく予言されていた全ての事件は歴史のページの中にその後をたどることができる。これから後に起こるべき諸事件にも必ずその順序通りに成就されるとあるから、40節からね、45節、ダニエル書12章恩恵観の終了とあの事件の順序よく起こるに違いない。さあ、この原則を知っておればあまり難しくない。そして我々は本当に今起こっている出来事を見ると、予言に照らして、もっと皆さん本当に終わり近いですよ。6000年、おそらくアダムが罪を犯してから6000年でしょう。だからあと6000年というのはどれくらい残っているかわからないけども、もうほとんど終わろうとしている。災害の指数カーブはこういうふうになっているね、1980、だから我々をあっと驚かせる大事件がまさかという時に来るはずです。我々は教会の現状を見て決して時を伸ばしてはならないと思います。我々はローマカトリックのローマ法教の動きをよく見ていなければならない。 そしてアメリカ合衆国の動き、ヨーロッパの動き、ヨーロッパでは日曜休業令がね、まあ、ショッピング禁止というのがもう出ている。野崎先生から電話があって、もうヨーロッパでは出てますよって言った。オバマ大統領は、ああヨーロッパでうまくいってるな、その次はアメリカでということを考えているに違いない。我々の準備の仕方もね、今まで通りであってはならない。かつてなかったほど予言を勉強し、そして明けの明星が我々の心を照らすまで学び続けて、自らを白くし清めて最後の働きに準備しなくちゃいけない。最後の働きはね、義をもって速やかに終わるんだから、清められた生徒たちによってのみ大いなる叫びが成し終えられるんです。彼らを通してのみ印と奇跡と不思議と癒しがなされる。もちろんサタンもやりますけどね、本当の癒しと印と奇跡は聖なる民からなされるんですね。最後の事件を見ると同時に、ね、ローマを見る、アメリカを見る、ヨーロッパを見る。しかしこれで終わったならば片手落ちですね。イエス様は今どこで何をしておられるか、眺めることによって変えられる。そしてイエス様の大祭司としての立場と働きを理解するときに、我々は内的にも外的にも戦う用意ができるんです。そしてあなた方のうちにいますキリスト、奥義が成就されるんですね。皆さん早くイエス様来てほしいですか、サイリン。本当、まだ楽しみたいことがあるんじゃない、まだ結婚して子供作りたいんじゃない、今ね皆さん本当に真剣にもう考える時に来てますよ。イスラエルの民は、ユダヤ人はね、研究しなかったから国家として滅亡しました。時を知らなかったから、訪れの時を知らなかったから滅びたんです。本当に僕はもう残念に思いますが、我々の教会の中で少なくとも日本ではね、迫りつつある危機に警告を発する声が聞けない。そして内的に品性の準備としてね、キリストのように罪なき完全なものとして完成されて花婿イエスを迎えるということ聞きますか皆さん。この間本土から来て、私たちはイエス様によって義認されて、もう完全なものとして受け入れられてんだから、あと何が必要かって、これ以上のものないでしょうって。確かに信仰と悔い改めによって我々は罪を犯さなかったものとして神の子として受け入れられるが、我々の目標はイエス様のお姿です。イエス様のご品性は6000年の遺伝の法則を受け継いだ弱い人間もイエス様のようになれるということを保証しているんです。イエス様死ぬ、身代わりのために死ぬためにだけ来られなかったよ。我々のために、生きるために来られたんです。そのところ忘れるね。我々のためにこうして神の律法を守れるんだということを示すために来られたんです。イエスの血肉ね。そうだから、あのセブンス・デイ・アドベンチストにね、イエス様がプレゼントとして与えようとしておられるのは、もう天が地よりも高いよ、それもっと高い高い目標であるんです。そんなのできない。ルーテル、ウェスレー、パウロのようにさえ私にはできないというのが我々の口から出る言葉です。 しかし14万4千はね、信仰による義人を体験している人たちです。それは人にはできないが神にはできないことはない。主よ、不信仰の我々を助けてくださいといつも祈らなければならないと思いますね。はい、いや、あの予言を研究しながら、備えをしていきたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃいますお父様、何の幸いか私たちは神なく望みのないエジプトから導き出されて天の新エルサレムに向かって旅する者として、選ばれました。そして計り知ることのできない尊い宝が我々に託されております。どうかあなたの御言葉によって希望を持つ囚われ人でありますが、その与えられた希望を決して見失うことなく、目標をしっかり見て、そして神様が我々のうちに実現してくださるように、なしたまえ、長胸、末作り、主よと歌いつつ歩ましめてください。またこれから一人一人変えられますが、道中も御使いの守りが与えられますように、救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Bless the rest in casting them.